聖書を朗読いたします。ルカによる福音書15章1節から10節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書138ページです。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとパリサイ派の人々や律法学者たちが、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。あるいはトラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、と結びをつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。以上の聖書箇所より、外れ物を探し求める神と題しまして、中西京子牧師よりお話をいただきます。
イエス様のもとには様々な人たちが集まってきます。冒頭で徴税人や罪人たちが来たとあります。彼らもイエス様の話を聞こうとしてやってきたのです。それを受け入れたイエス様の行動に対して、ファリサイ派や律法学者の人々は不平を述べ立てました。この一つの場面をとっても、ユダヤ人は罪人とされる人々と、正しいとされる良識派の教師であるような人々とに明確な区分を置く社会であることに気づくと思います。よく言われるように、彼らファリサイ派の人々は律法の見張り番よろしく、ユダヤ人社会に一定の秩序を保つ働きをしていました。だからイエス様が罪人たちと家で会食などしていると、その行為は律法に照らせばアウトだとか汚れるなどと議論されるのです。ではよく登場する徴税人がなぜ罪人と同列に置かれているのでしょうか。ちなみにイエス様の十二弟子の一人になったレビは、徴税人として収税所で働いていたところをイエス様からスカウトされた人です。徴税人はローマ帝政が元締めとなって、その下でユダヤ人などから税を徴収します。レビなどは末端の現場で嫌われ役となって働いていたと考えられます。昨今話題になっている特殊詐欺グループと一緒にするわけではないのですが、レビの上にも何段階か上役の元締めがいて、実際に不正で得たお金で儲けていたのはそのような上役だったと言われています。徴税人になるのは流れ者や訳ありの人々も多かったようです。とにかく徴税人は軽蔑されていました。ただでさえ人々が税金で圧迫されているというのに、ユダヤ人民族と対立するローマ人のために働くという行為が半ば裏切りとみなされ、徴税人はのけものにされていました。ローマ帝政下であれば そうでなくても税の取り立て人がいるのもしかりだと思いますし、のけ者扱いとは理不尽です。それが罪人として位置づけられるのには、モーセの律法に照らし合わせた結果、街道から締め出されるものとなったからです。そう聞くとなんだか悲しい気持ちになります。ですからユダヤ人街道が共同体の中心部と考えるところから見ると、罪人という烙印を押された人は街道から追放されたものであることを意味しているのです。このような事情からイエス様の例え話を紐解くことができると思います。何らかの理由で弾き出された罪人たちと会食する行為は、イエス様が彼らを受け入れることを意味しているのです。それを表しているのが次の例えです。ある100匹の羊の持ち主がいました。そのうちの1匹を見失ったとしたら、探しに行かないだろうかとイエス様は言います。その間99匹は荒れ野に残していくのです。この聖書には野原と書いていますが、そのような詩篇のダビデを彷彿させる草をはむようなところではなく、言語に従えば荒れ野の方が正確です。そんな場所では99匹に危険が及ぶと感じるのですが、そうまでして1匹を探しに行くということなのです。私などもそうですが、さまざまなリスクを考えて見失った1匹は残念だけど諦めて、残っている99匹を牧師続ければいいのではないかと、そういう思いが一瞬でも横切ります。けれどもイエス様はそうではない。イエス様はご自身を、私は良い羊飼いであるとヨハネによる福音書の中で語られているところがありますが、とにかくその羊のために命を捨てることが明言されます。これと対照的な悪い羊飼いの例がエゼキエル書にあります。この悪い羊飼いと言われたものは、牧者でありながら羊の群れを養わず、自分自身を豊かにすることばかり考えていると指摘されるのです。預言者は語ります。お前たちは弱いものを強めず、病めるものを癒さず、傷ついたものを包んでやらなかった。また追われたものを連れ戻さず、失われたものを探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配したと痛烈に批判されます。何かどこかの国の為政者やブラックな組織がやっていることに似ています。それはともかく、群れとはぐれてしまった羊はどこかにじっとしていて動けなくなっていることが多いと聞きます。羊はもともと目が悪く、単独行動ではしにくい俊敏な動物ではありません。では私自身は格別に悪い羊飼いだとは思いません。けれども限界点を自分で決めてしまっていないか、福音を後退させるような消極的考えにとらわれていないかと時折考えることがあります。そうすると主イエス・キリストにますます信頼を寄せていくように、祈るように追いやられるのです。それは神が 与えてくださっている恵みに違いないことだと思います。恵みの中にあることを覚えつつ、自分が取りこぼしてしまう羊、見失ったまま見つけることができない羊、自分が出かけていかない、全くそう見つけることができない羊をゼロにすることは決してできない、そういう現実を思います。教会に来る人や来ていた人を理由あって意図的に放置、見守ることもあります。良かれと思い最善の対応を取ろうとしても、どこかに風船のように飛んでいく、どうにもできない人もいます。まあいろいろ言い訳をして御託を並べたいのではありませんけれども、そういう箸にも棒にもかからない、そういう人たちも現実的に想像され存在するのも確かです。しかしそういう人たちに対して神を信じる自分の正しさ、いわゆる正論を前面に出そうものなら何が起こるでしょうか。ファリサイ派や律法学者たちが罪ある人とそうでない人とを区別する、裁断する気持ちがすごくわかるようになるのです。自分も行き過ぎたそのファリサイ派の行動と同じ過ちを犯しうるということです。人間は立派な信仰を持っていたとしても、関わるすべての人の救いを見届けることはできません。その上、群れから外れてしまった一匹の羊を取り戻すことは容易ではない中、技術的なことで解決せず、我々は最終的には祈りに覚えることが許されているのです。しかしファリサイ派、律法学者たちのように神の許しの範疇をさも把握しているかのような、そういう態度を取ることは正しいことではないと私たちには知らされるのです。彼らは神の許しを受けることについて正しい行いをしている自分たちこそ神のに救われる資格があり、これも自分たちの功績であると思っている節があるのです。ところが神はこのような正しいと言われる人たちだけの神ではありません。神の愛は広くて深いのです。我々が抱えきれなくて取りこぼしたとしても、神は外れていった一匹の羊を探し求めます。他でもない、神ご自身がその人の存在意義を認めているのです。悔い改める必要のないとされる99人を残してでも、神は見つけるまで諦めることはありません。ついに見つけると肩に担いで寄るべき家に連れ帰ります。神の愛に触れ、私たちが抱きかかえられる中で罪を悔い改め神に立ち返るとき、天において大きな喜びがあるのです。みんなの前からいなくなり所在不明になっていた人が生きて見つかった時の喜びは格別です。さてイエス様の例えを聞いてファリサイ派や律法学者の人たちは何を感じたでしょうか。神の愛を独り占めにしようとしている魂胆に気づくことができたのでしょうか。しかし相変わらずあのような汚れた罪人たちと救われた喜びを一緒に分かち合うことはやはりできないなと内心思っているでしょうか。彼らは依然自分たちのことを正しい 偽人であると自負していると思います。彼らは罪を悔い改めて信仰に立ち返った同胞に対しても常に自分たち以下であるとみなすのです。我々正しい人間と傷者のあなたたちは一緒ではないとなおも区分するところがあるのです。現代的に言えばこれはマウンティング以外の何者でもありません。このように神の御前においては律法下で罪人とされている人も正しいとされている人にも常に罪や偽善の課題があるのです。それぞれに皆歪みやいびつさを抱えています。神の憐れみが示された今、慣例からではなく神に対して心からの悔い改めが求められます。そして神と和解させていただいたら、同胞に対しても互いに和解することが求められるのです。さて、イエス様はドラクメ銀貨1枚をなくした女性の例えを出します。この銀貨1枚は1日の賃金に相当します。それが合計10枚あるのですから、頑張って貯金したものかもしれません。10枚のうちなくしたのは1枚だけだから諦めろとは誰も気軽に言えません。ドラクメ銀貨1枚は誰にとってもその1日を生きるのに必要なものであります。心と体の命をつなぐ恵みでもあると思います。そんな大事なものをなくしてしまったら速やかに探すだろうとイエス様は言われるのです。庶民的な家は窓がありませんでした。だから昼間でも灯火をつけて念入りに掃除し銀貨を探すだろうと言われているのです。この銀貨は家のどこにあったのか書いていませんが、探した甲斐あって見つけられました。つまり神にとっては銀貨に象徴された10人の人すべてが愛する対象なのです。誰一人神様は欠けていいと思っていません。10人のうちの一人の居場所がわからなくなったら真剣に探し出すのです。天の御国は人を大事に扱わない、大事にしない今の日本社会とは全く対照的なところにあります。神様からの許しを知らず、全くそれを知ろうともしない日本社会は砂漠のように冷たい国に今なっていると思います。イエス様を通して示される神の愛は人間に対して包括的な救いを表します。その包括的な救いの中で大切なことは、神様に背いていたあらゆる罪を悔い改めることなのです。このように神により受けた救いの喜びは一人の喜びではなく、友人や隣人たちと分かち合うことを期待するものなのです。そして私たちが神に罪許され救われた者として共に生きることを神ご自身が願い、天使たちもそれを喜びお勧めしているのです。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたのあふれるお恵みに感謝します。 イエス・キリストの十字架により私たちの罪が示され、そしてこのキリストに信じることによって私たちの罪が許され、天の御国の門へと導かれる幸いを受けました。どうか神様が私たちを愛してくださったように、私たちにも隣人を愛する心をどうかお与えください。そして信仰を成長させてください。礼拝に来られるすべての方が一人も漏れなく神様の恵みである受洗へと至らせてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。